第10課11月27日から12月4日覚えよ、忘れてはならない。11月27日安息日午後、暗唱聖句。あなたは荒れ野であなたの神主を怒らせたことを思い起こし、忘れてはならない。あなたたちはエジプトの国を出た日からここに来るまで主に背き続けてきた。申命記 9-7 新共同訳。あなたは荒れ野であなたの神主を怒らせたことを覚え、それを忘れてはならない。あなた方はエジプトの地を出た日からこのところに来るまでいつも主に背いた。申命記 9-7 口語訳。今週の聖句。創世記 9-8-17 申命記 4-32-39 黙示録 14-12 申命記 4-9-4-23 申命記 6-7 申命記 8-7-18 エフェソ 2-8-13 今週のテーマ。聖書全体を通して見られる覚えると忘れるという二つの言葉は両方とも人間の特徴であり、人の心の中で起きることです。どちらも動詞で反対の意味があります。覚えることは忘れないことであり、忘れることは覚えないことです。神はしばしばその民に、神が彼らのためにされたすべてのことを、そして彼らのために示された主の恵みと慈しみとを覚えるようにお命じになります。旧約聖書の多くは主が主の民、ヘブライ人のためにされたことを忘れてはならないとの預言者たちによる訴えからなっています。また、最も重要なことは、彼らが主から召されていることと、その召しに応えて、彼らがどのような民にならねばならないかということを忘れてはならないということでした。私は主の御業を思い続け、古にあなたのなさった奇跡を思い続け。詩編77-12口語訳77-11この事実は今日も同じです。組織としてもそうであり、個人としてはなおさらそうです。神が私たちにされたことをいとも簡単に忘れてしまうのです。今週私たちは申命記に示されているように、この重要な原則、すなわち神の私たちの人生への関与を忘れず覚えることについて学びます。11月28日、日曜日、虹を心に留めること。聖書で最初に覚える。新共同訳では心に留める。口語訳では思い起こす という言葉が出てくるのは創世記9章です。全世界に及んだ洪水の後に、主はノアに全地との間の契約の印として空に虹を置き、二度と洪水で全地を滅ぼすことはないと宣言されます。問い1。創世記9の8から17を読んでください。ここで、心に留める、思い起こすという言葉はどのように使われていますか？もちろん、神はご自分の約束と契約を覚えるために虹を必要とされません。神は人が理解できる言葉で語られたのです。どちらかというと、人が神の約束を忘れず、神は二度と水で世界を滅ぼされないという契約を心に留めるために虹が必要だったのです。虹を見るたびに人はこの神が結ばれた特別な契約を思い起こすのでした。神の民は彼らの罪のゆえに下る神の裁きだけでなく、世界を愛される神の愛と二度と洪水で滅ぼさないとの約束をも思い起こすのでした。このように私たちはここに覚えることの重要性を見ます。私たちは神の約束を覚え、神の警告を心に留め、神の世界に対する好意を思い起こすのです。空にかかる虹は、今日さらに重要な意味が加わりました。多くの科学者たちは、自然界の法則は普遍であると考え、世界規模の洪水があったことを否定します。このことに関して、エレン・G・ホワイトは興味深い記述を残しています。彼女は、今日多くの人が考えているのと同様、洪水前の人々も、自然の法則は固く定められたものであり、神ご自身もそれを変更することはできないものであると考えた。希望への光、49ページ。人類の明け物、上巻、94ページ。と書いています。洪水前に人々は自然界の法則に基づいて洪水はないと論じ、同じように洪水後も人々は自然界の法則に基づいて洪水はなかったと論じているのです。しかしながら神は御言葉によって洪水と世界に与えられた印について語っているだけでなく、二度と洪水によって滅ぼさないという約束についても語っておられるのです。ですから、私たちが虹の意味を思い起こすなら、神の御言葉は確かであるという空に美しい色で書かれた確証を得ることができます。そして、私たちがこの約束の御言葉を信じるなら、神が私たちに語られたすべての御言葉を信じることもできるのではないでしょうか。この次にあなたが虹を見たとき、神の約束について考えてみてください。私たちはどうすれば、神のすべての約束を信じることができるでしょうか。11月29日、月曜日、過ぎ去った日々を顧みること。私たちは、申命記4章から、主がモーセを通して先民に与えられた大いなる特権についての素晴らしい勧告を学びました。エジプトにおいて あなたの目の前でなさったように、様々な試みと印と奇跡を行い、戦いと力ある御手と伸ばした身腕と大いなる恐るべき行為をもって、主なる神は彼らをエジプトから導き出されたのでした。申命記 4-34。 言い換えれば、神は彼らのために大いなることをしてくださっただけでなく、彼らがそれらのことを心に留め、忘れることのない方法でしてくださったのです。問い2。申命記 4-32-39 を読んでください。主は彼らに何を心に留めるようにお命じになりましたか。そしてそれは彼らにとってなぜ重要なことなのでしょうか。モーセは天地創造まで遡ってすべての歴史を振り返り、神が自分たちのためにしてくださったことは、他に例があるかどうか考えてみるよう、大げさに民に尋ねています。このようにしてモーセは民に、主が彼らのためになさったことがどれほどのことであったかを理解させようとしたのです。最終的には神が彼らに示された力ある御業はどれほど感謝すべきかを教えようとしたのです。それらの御業の中心はエジプトからの救出でしたが、おそらく出エジプトを超えてさらに驚くべきことは、市内で神が彼らに直接語られたことだったでしょう。彼らは火の中から語られる神の声を聞くことを許されたのですから。申命記 4-33。 問い3。申命記 4-40 を読んでください。モーセは神が彼らのためにされたすべてのことを語った後に、そこから民がどのような結論を引き出すことを望んだでしょうか。主は何の目的もなくそのようなことをなさったのではありません。神は神の民をあがない、民と結ばれた契約の神の側の責任を果たされたのでした。彼らはエジプトから解放され、約束の地を目前にしていました。神は神の分を果たされたのですから、今度は民が彼らの分を果たす番でした。そしてそれはただ従うことでした。イエスは私たちのために何をしてくださいましたか。イエスが私たちのためにしてくださったことに、私たちはどのように答えればいいでしょうか。黙示録 14-12 参照。11月30日火曜日。注意して忘れず。問い4。申命記 4-9、4-23 を読んでください。主はここで民に何をするように命じておられますか。この勧告はなぜ彼らにとって非常に重要なのでしょうか。これらの聖句に共通する2つの動詞、注意すると忘れるに注目してください。主は注意しなさい、そうすれば忘れないと語っておられます。神があなたにされたこと、 あなたと結ばれた契約を忘れてはならないということです。注意するという言葉は、申命記4-9にも、あなた自身に十分気をつけと訳され、異なる形で出てきますが、旧約聖書全体に見られ、守る、見張る、保護する、あるいは用心するという意味があります。興味深いことに、この言葉が聖書で最初に使われているのは、アダムが罪を犯す前に主がお与えになった園を彼に守るようにお命じになった時です。しかしここでは主は民の一人一人に単数形の動詞を用いて、忘れず自分自身を守るように命じておられます。この忘れるは記憶を失うことを意味しているのではなく、時が過ぎて新しい世代ではそうなるかもしれませんが、彼らが契約の義務を怠るという意味です。つまり自分が何者であるかを心に留め、神の前、他のヘブライ人の前、彼らのうちにいる希留者たちの前、そして周辺諸国の前でどのように生きるべきかを心に留めておく必要があったことを意味していました。問い5。子や孫たちにも語り伝えなさいと教えている最後の部分に注意して、申命記4-9を読んでください。申命記6-7も参照。この教えは彼らが忘れないためにどのような助けとなるでしょうか。モーセが彼らに目で見たことを忘れず生涯心から話すことのないように命じた直後に、子や孫たちにも語り伝えなさいと命じたことは偶然ではありません。子供たちがそれを聞く以上に重要なことは、神が自分たちにしてくださったことを語り伝えることによって、彼ら自身がそれらのことを忘れないようにするということでした。神が彼らにしてくださったことを忘れないために、これ以上の方法があるでしょうか。主から受けた恵みを人に語ることで、自分も祝福された経験がありませんか。主の導きを思い返し語ることは、それを忘れないためにどのように役に立ちますか。12月1日、水曜日、食べて満足する。34年間、セブンスデイ・アドベンチストの世界総会で働いた元教会指導者から聞いた話です。かなり以前のこと、彼と妻がある空港に着いたとき、荷物の一つが見つかりませんでした。彼と妻はベルトコンベヤーの横にひざまずいて、荷物が戻るよう主に祈りました。数年後、同じことが起きました。その時、彼は妻にこう言ったそうです。大丈夫、保険がカバーしてくれるよ。問い6。この話を頭に置いて、申命記8-7-18を読んでください。ここで主は民にどんな警告を与えておられますか。この警告は今日の私たちに何を意味しているでしょうか。彼らが主に忠実であるときに、主が彼らにお与えになるものを見てください。 彼らは素晴らしく豊かな約束の地、不自由なくパンを食べることができ、何一つ欠けることのない土地、申命記 8-9 を手にするだけでなく、その地で大いに祝福され、牛や羊、金や銀、そして立派な家まで手にします。すなわち、彼らはこの世で得られるすべての物質的な快適さを与えられるのです。しかしその時、彼らは富と物質的繁栄に常につきまとう危険に直面します。それは、それらの富を築く力をあなたに与えられたのは、主であることを忘れることでした。申命記 8-18。 おそらく初めからそうであったのではなく、彼らがすべての必要な物質的な快適さを手に入れ、年月の経過とともに主があの広くて恐ろしい荒れ野の中で彼らをどのように導かれたかを忘れ、実に彼らの成功を可能にしたのは彼ら自身の賢さと能力だと考えるようになったのです。これこそが主が彼らに事細かに警告されたことであり、不幸にして後の預言者たちがイスラエルに起こると預言したことそのものなのです。こうして繁栄の最中にあってモーセは彼らにそれらの繁栄を与えることができるのは主のみであることを心に留め、主が与えてくださった物質的祝福に惑わされないようにと伝えているのです。幾世紀後にはイエスご自身も種まきの例えの中で富の誘惑について同じように警告しておられます。マルコ 4-19。 地上でどれほど金銭や物質的な富を持っていようと、人は皆死にゆく存在です。この事実は私たちを死から救い出すことがおできになる唯一のお方の必要を忘れさせてしまう富の危険性について私たちに何を教えてくれますか。12月2日木曜日、奴隷であったことを思い起こしなさい。問7、申命記 5-15、 6-12、 15-15、 16-3、 16-12、 24-18、 24-22 を読んでください。主はどんな具体的な事実を決して忘れないように彼らに命じておられますか。そしてそれはなぜですか。これまで学んできたように、主は続けて旧約聖書全体を通して民の心を出エジプトに、神によるエジプトからの奇跡的な救出劇に向けさせています。数千年が過ぎた今日でも、ユダヤ人は主が彼らにされたことの記念として杉越を祝います。出エジプト記 12-25-27。 今日の教会にとって杉越はキリストによって与えられた救いの印です。キリストが私たちの杉越の子羊としてほふられたからです。コリント1-5-7。問8、エフェソ2-8-13を読んでください。 これらの異邦人の信者たちは何を心に留めるように命じられていますか？これは申命記でヘブライ人たちが心に留めるように命じられたこととどのように重なりますか？パウロは異邦人の信者たちに神が彼らのために何をされたか、神は彼らを何から救い出してくださったか、神の恵みのゆえに今彼らは何を手にしているかを心に留めるよう求めました。イスラエルの子らがそうであったように、彼らには神に対して誇れるものは何もありませんでした。救いは神の恵みによって彼らに与えられたのです。彼らは約束を含む契約と関係なく、エフェソ 2-12、生きていたのにキリストイエスにあるものとされたのでした。アレノのユダヤ人であれ、エフェソの異邦人の信者であれ、あるいは世界のどこにいるセブンスデイアドベンチストであれ、神がキリストによって私たちにしてくださったことを常に忘れず心に留めることは私たちにとってどれほど重大なことでしょうか。疑いなく次の言葉は私たちにとって真実です。我々はキリストの一生について毎日瞑想する時間を持つがよい。イエスの一生の要点を一つ一つ捉え、各場面、ことに最後の場面を想像のうちに捉えるべきである。このようにして我々のために払われたイエスの大犠牲を心に思い巡らすとき、キリストに対する我々の信頼はもっと堅固になり、我々の愛は目覚めさせられ、我々はもっと深くキリストの精神を吹き込まれる。希望への光、704ページ。各時代の希望、上巻、80ページ。12月3日、金曜日。さらなる研究。神はこのようにして雲の中に美しい虹をかけて人間との契約の印にされたということは、謝りやすい人々に対する神のなんと大きな恵みと慈悲の表現であろう。主は虹を見るときに彼の契約を思い起こすと言われた。これは神がお忘れになるという意味ではなくて、我々が神をさらに深く理解するために人間の言葉でお語りになったのである。後の時代の子供たちが天にかけられた美しい虹を眺めて、その意味を聞くときに、親たちは洪水の物語をして聞かせ、意図高き神が水が再び地を覆うことがない印として、虹を雲の中にかけられたことを告げるのが神の目的であった。こうして各時代を通じて虹は人間に対する神の愛を証しし、人間の神に対する確信を強めるものとなるのであった。希望への光、54ページ。人類の曙、上巻、107ページ。キリスト教が始まって以来、今日、ある国々の教会が享受しているほどに、富と人の満足を共にした時代はなかったでしょう。 このような豊かさは確かに私たちの霊性に影響を与えます。そしてそれは良い影響ではありません。富と物質的な豊かさがクリスチャンの自己否定や自己犠牲といった徳を育んだ時代もあったかもしれません。しかし多くの場合、そうはなりませんでした。人々は富を手に入れれば入れるほど、自己を満足させればさせるほどに、彼らの信仰はますます弱まったのです。富と繁栄は良いものですが、そこに多くの危険な霊的な罠も潜んでいるのです。話し合いのための質問。1. 富がどのように霊性に影響を与えるか話し合ってみましょう。裕福な人々が自らを富に潜む霊的危険から守るために何をすればよいでしょうか。 2.キリストの生涯の最後の場面についてクラスで話し合ってみましょう。私たちはなぜそこに神の愛を見るのでしょうか。なぜその愛を忘れてはならないのでしょうか。3. 聖書に世界規模の洪水が、そして虹も、あったと書かれている一方で、それを否定する科学者もいます。同じように、聖書が証言する6日間での天地創造と、それを記念する第7日安息日もなかったと主張する科学者がいます。この現実は、文化が私たちの信仰に対してどれほど強く、否定的な影響を与えるかについて何を物語っていますか。話し合いのための質問終わり。インサイドストーリー。最初からすべてを知っていた訪問者。ブラジルからの移民である佐藤サンドラさんは新たに運転免許証を手に入れたばかりで、そのことを神様に感謝しようと、掛川市にあるセブンスデーアドベンチストの教会に向かって車を走らせていました。彼女はもし免許証を取得できたら、最初に車で行くのは教会にしますと神様に約束していたのでした。その晩、彼女は東海クリスチャンセンター教会のメンバーに運転免許証を与えてくださいという祈りを神が聞いてくださったのですと喜びながら語りました。そして私はバブテスマの準備ができていますと告げました。教会員たちは驚きました。サンドラさんに会ったのはその晩が初めてだったからです。サンドラさんが数人の教会員の方を向き、一人一人を名前で呼んだとき、彼らの驚きはさらに大きくなりました。私は皆さんの多くを知っていますよ、と彼女は言いました。私はネット配信でこの教会の放送を今までずっと見てきたのです。そして彼女は自分のことを話し始めました。サンドラさんは以前アドベンチストだったご主人と他の何十万人ものブラジルからの移民たちと共に日本の中部地方にある工場で働きました。宗教について話し合ったとき、ご主人はもし礼拝したいのならアドベンチストの教会に出席しなければならないと伝えました。サンドラさんは他教派に所属していましたが、 ご主人の以前の信仰に興味を持ち、東海クリスチャンセンター教会の生配信を見ていたのです。ご主人の助けを得ながら、彼女はブラジルのホープチャンネルの聖書研究を修了しました。そして、運転免許を取得できたら、教会に出席しますと神様に約束していたのでした。東海クリスチャンセンター教会の牧師と聖書の教理の復習を終えた後、サンドラさんはバプテスマを受けました。家族はバプテスマ式に出席しませんでしたが、彼女の信仰は全く弱まっていません。彼女の提案によって、キリストを知りたいと求めている人々のために、磐田市でも聖書研究の小グループが組織されました。神様の御言葉は着実に日本で広がっています。細川今行エリアーネ。インサイドストーリー終わり。第10課を終わります。